それでは、この朝は主の御心のままに、主の御心のままにという題で、御言葉を取り継がせていただきます。2週前になりますが、前回私たちはミレトというところ、この朝は地図が出ませんので、皆さん聖書をお持ちの方は一番後ろの方に、聖書地図が載っていると思います。パウロの伝道旅行などを見ていただくと分かると思いますが、はい、参考にしてください。ミレトにおいてパウロがエペソの長老たちを呼び寄せて、彼らに別れのメッセージを語るのを見ました。パウロはエペソで3年もの間、謙遜の限りを尽くし、涙を持って主に仕えたわけですが、実にそれは彼自身、パウロ自身と、また彼を通して福音に預かる人たちが皆天の御国を継ぐためでしたね。目的がわからない、何のゴールもなくて、ただ苦労して大変だ大変だって言ってるんではなくって、その労苦すべて、涙にしてもその労苦すべては、御国を受け継ぐため。パウロをして、彼がこの反対者たちから、特に、異邦人もそうですが、ユダヤ人たちから、その殺害の陰謀があったり、そうやってするわけ、したわけですが、それらのその激しい迫害にも耐え忍んだのもそのためですね。御国を継ぐため。でもそのような歩みは、彼が主に救われていたからこそできたものであって、決して救われるためのものではなかった。私がこうしたら、救われる、天国をいただけるではなくって、もうその恵みとして救いが与えられている、私はもう天国をいただいているゆえに、その歩みへと押し出されていった。誰よりもこの主の恵みを知るパウロは、受けるよりも与える方が幸いであるというこのイエス様の御言葉を示すために、その生き方を持って主を明かしました。さて、そのパウロとその一行は長老たちに別れを告げたってあえて書いてるってことは、なかなかその別れが大変だったわけですよね。長老たちも涙して、もうパウロがこれで、あなた方のが私の顔を見るのはこれで最後だって言って、長老たちも涙して、このハグをしてってあったわけですが、彼らとのその別れを終えてミレトから出発します。そしていくつかの町、細かいところは見ませんが、いくつかの町を得て、地中海ですね、地中海を渡ってエルサレムに到着しますね、最終的に。で、今日の箇所にはその途中で、そのツロ、フェニキアという、皆さん地図見ておられるでしょうか。その、イスラエルの北にあたりますが、フェニキア地方のツロと、またカイザリアに寄った際に、そこで起こった出来事について記されています。で、どちらの町でも共通していたのは、それはエルサレムで、これからパウロはそこに向かっているわけですが、エルサレムでパウロの身に起こることが、御霊がそのことを示された。パウロがエルサレムに行くわけですが、そのエルサレムでどんなことが彼の身に起こるのかを御霊が示されたということです。まずツロでのことを見ますが、4節のところ、私たちは弟子たちを見つけ出して、そこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告した。ツロの町にはステパノの殉教を機にエルサレムで起こった迫害も、いよいよそのユダヤ人クリスチャンたちに対するその迫害が起こったわけですけれども、そこから逃れたクリスチャンたちがこの北の町で住んで、このツロにもいたと考えられていますけれども、パウロたちはそこに着くと、彼らこの弟子たち、ツロに住む弟子たちを見つけ出して、そこで7日間滞在した。で、その際に何をとは記されていませんが、御霊に示された彼ら、何かを示された、また後で見ますが、御霊に示されたこの弟子たちはパウロに、エルサレムには行ってはいけない、エルサレムに登らぬようにとしきりに忠告したというんですね。 これがツロでの出来事。で、その後、トレマイを挟んで、カイザリアというところに下っていくわけですが、下るというのは南に行くっていうことですが、8節から12節をもう一度読みしますね。翌日そこを立ってカイザリアに着き、あの7人の一人である伝道者ピリポの家に入って、そこに滞在した。この人には預言する4人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在していると、アガポという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡される。と聖霊がお告げになっていますと言った。私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには登らないよう頼んだ。まず注目したいのはカイザリアに着いたパウロたちが伝道者ピリポの家に泊まったということです。この流れを知らないと、あ、そういう人の家に泊まったんだなで終わるわけですが、ここに記されているようにこのピリポとはあの7人の1人、エルサレム教会でそのヤモメたちの間でその日々の配給のことで問題が出た時にこの人たちに、まあ執事とは出てこないわけですが、その教会の執事的な存在としてその実際のミニストリー働きのために奉仕するそのリーダーとして選ばれたあの7人の1人だったわけですね。御霊と知恵、聖霊と信仰に満たされた人でした。それがピリポだったわけですが、その一方のこのパウロ、ピリポの家に泊まったこのパウロは、ステパノですね、その7人のうちのもう一人、ステパノ、最初の殉教者ステパノを殺すことに賛成していた。その時のパウロは。彼を石打ちする者たちの上着の見張りをしていた。そんな二人が今は、まあ長年もう時間が経ってますけれども、今は共に主に仕えている。当然といえば当然のことでしょう。でもここに私たちは福音の力を見る。時間が経てば解決する。時間が経てば許せる。ね。もうその過去のことはね、もう水に流そうっていうのはもう日本的、もろに日本的な表現ですが、流せないでしょ。あの人はこんなことを言った。あの人は私にこんなことをした。絶対許せない。ね。まあ、ちょっとその記憶的に、あもう忘れてきたから、あどうだったっけってなるかもしれない。でも、とにかくあの人は私に対して悪をね、企んだ。みたいなそういったことはなかなか許せないわけでしょ。人の命が流された。ね、ピリポとって、そんなね、まあ、その現場にいたかどうかわからないんだけれども、当然、まあ、その後パウロが変えられてて、それもわかってるんですよ。でも、なかなかそうではない。でも、その彼らは福音によって、今は主の家族、神の家族として、お互いに受け入れ合い、サポートし合う関係になっていた。これが主の血による、神様がご自身の血を流してまでして、そのご自分との和解、そしてお互いに対する和解を成し遂げてくださった。これが福音の力ですね。さて、パウロたちがこのピリポの家に滞在しているときに、預言者アガポという人がユダヤから下ってきました。彼は以前アンテオケ、もう少し北のところですが、アンテオケで世界中に飢饉が起こりますよと告げた預言者と同一人物であると思われます。まあ、いずれにしてもその預言者の一人が来たわけですね。で、アガポが今回はエルサレムで、パウロの身にこれから起ころうとしていることを聖霊によって告げた。彼がそのことを推測したとかではなくって、彼は聖霊に導かれ、聖霊によってここに来てパウロの身に起こることを告げた。つまりパウロをして彼がユダヤ人たちに縛られる、縄目ですね、縛られて異邦人の手に渡される、つまりその苦しみが待っているわけですが、それを告げたわけです。 で、そのことを聞いたパウロの一行、私たちと出てきますが、ルカ、この著者であるルカとその一行ですね、彼の同行者たちは、とカイザリアの弟子たちとは、エルサレムには登らぬようパウロに頼む。スロの時と一緒ですね。とにかくエルサレム、御霊に示されて、とにかくパウロにエルサレムに登らないようにと彼らは忠告し頼んだっていうわけです。まあ、そこまで人々に止められると、さすがのパウロも心くじけそうになったのか。でもエルサレムに行くことを主の御心と確信していたパウロは彼らにこう告げますね。こう答えます。13節。するとパウロは、あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりしてですから、くじかれそうに、もうなってるわけですよね。くじいたりして、一体何をしているのです。私はシュエスの皆のためなら、エルサレムで縛られることばかりでなく、死ぬことさえも覚悟しています。と答えた。パウロはなぜここまで人々から行くなと言われても、その思いを変えることがなかったのか。彼がただ頑固だったからですか？いやいや、あなたたち、信仰が薄いから。ね、いやいや、私は信仰に満ちてるからって言って、もうなんか自分の頑固さ、自分を信頼してそのように言ったのか。もう人々の意見などもともと聞かない。聞いてるようで、うんうんって言いながら、全然聞いてない人もいないわけではないですが、彼もまた、そのようにして人々の、意見などを聞こうとしなかったんでしょうか。もうすでに少し触れましたが、それはエルサレムに行くことが、彼らも御霊によってって、御霊聖霊って出てくるわけですが、エルサレムに行くことが聖霊によって示されていた。パウロ自身、エルサレムに行くことが聖霊によって示されていたからですね。少し前になりますが、同じ使徒の働きなので前には出しませんが、使徒の働きの19章、前に戻っていただいて19章の21節を見ていただくと、このように記されています。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しにより、マケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。御霊の示しによりエルサレムに行くことにした。また前回ですね、前回のエペソの長老たちに語ったところでも彼はこう言っています。少し後に行って20章のところ、20章の22節23節。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっていることは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。聖霊が私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。パウロは御霊によってエルサレムに行くことを示されていましたが、そこで縄目と苦しみが捕らえられて苦しみが待っていることも主は彼に示しておられた。ですから、同じく御霊に示されたツロの弟子たちが彼を引き止めようとしたとき、また預言者アガポが、告げたことを聞いて、人々がパウロにエルサレムに行かないように頼んだとき、パウロはなぜ彼らがそのようにするかを知っていたわけですよね。なんでそうやって言うのかわからないって。ね。ただエルサレムに行きたいのにじゃなくて、なぜ彼らがそのように言っているか、パウロは理解していたことでしょう。彼自身、これから自分の向かう道が縄目、その捕らえられて苦しみであることを知っていたからですね。でもその上でそれを主の御心として受け止めて、それに彼は従おうとした、従っていたわけですね。でもどうですか、 なぜパウロはその縄目と苦しみの道を主からのもの、主の御心と確信することができたのか。したくないですよね。ね、あ、そうかもしれないって私が思っていても、他の人たちは、いや違うよ、そこは行くべきではないって言われたら、やっぱしそうだよね、みんなそう示されてるんだったら、やっぱりそっちの御心、そっちが神様の御心だよねって、苦しみから離れたいでしょ。はい、これで証拠は揃いました、私はそっちに行きませんって言いたいですよね。でもパウロはそっちではなかったわけです。あなた方 VS 彼自身なわけですが、彼はこの縄目と苦しみを主の御心と確信した。それはなぜそのようにできたのか。明らかに彼以外の人々はそれを避けるべきだと、その苦しみは避けるべきだと考えています。もし多数決で行くならば、エルサレムに行かない方が主の御心と言えるでしょう。ただ主の御心はもちろん数の多い少ないの問題ではない。じゃあなぜパウロはそれを主の御心と受け止めたのか。どのようにして彼はそれを主の御心だと言えたのか。もちろん聖霊に示されていたわけですが、かたや彼らも聖霊に御霊にって出てくるわけですよね。どっちかの聖霊が偽りだったのかではないですよね。御霊に示されたツロの弟子たちはエルサレムに登らないようにとしきりにパウロに忠告しましたが、すでに少し触れたように、そこには御霊が何を示したかは記されていません。御霊を通して、御霊に示されてエルサレムに行くなって彼らは言ったわけですが、御霊が彼らに何を示したのかは記されていない。つまり御霊がパウロを引き止めなさいと彼らに言われたというよりも、そのように理解するよりも、エルサレムでパウロの身に起こることを御霊が彼らにも示されたので、彼らはパウロを引き止めようとしたと理解することができるでしょう。というのもパウロ自身もここが道だってね、エルサレムに行くことが御心だって言ってます。でこの後、ツロの人たちの後、預言者アガポも実はパウロの身に起こることを告げましたよね。その帯を取ってこうなりますよって見せたわけですが、彼自身はそれを理由に、そうなるからエルサレムに登ってはいけないとは語っていない。そうなると聖霊が語っていると言ったわけですが、彼が行くなとは言っていない。それをしたのはアガポの告げたことを聞いていた人々、つまりパウロの同行者たちとカイザリアの人々でした。そうするとやはりエルサレムに行くことが主の御心であったということができると思うんですね。そのリアクションが違っただけで、そのことに対して、縄目と苦しみに対して、こちらの人たちはそれは避けるべき、パウロはいや私は行かなくてはいけないと、リアクションは違ったんだけど、同じことを聖霊は示されたということです。なぜでは、なぜ主はそのことをパウロ自身にも他の弟子たちにも知らされたのか、前もって。それはもしかしたら悪魔の誘惑だったんでしょう。パウロにそうやって人々を通してこうやってと止めることで、パウロが心くじかれた、やっぱしやめとこうみたいな感じにするための悪魔の誘惑だったんでしょうか。今私たちは聖書通読で、先を進んでいる方はそれで全然いいんですけれども、ヨハネの黙示録、新約の方はヨハネの黙示録を開いていますね。でそこには終わりの日に起こることが象徴的な形で予言されています。このことが起こりますよって、かもしれないじゃなくて、もうこうなりますよって。でそしてその主な内容としては、主を信じない者たちに対する裁きが記されていますね。が、私はそこで驚くのは、そこまで裁きがあっても彼らは神様を呪って、その悪く言って神様を崇めなかったって出てくるところに、もう人のその心の固くなさ、汚れを見るわけですが、私自身も含めてね。 で、そのように裁きが記されているわけですが、同時にイエス様を信じる者に対して主はこの信仰のゆえに受けるこの世での苦しみに耐え忍ぶことを言われる。忍耐ということが出てきますね。耐え忍ぶ。もうすでに殉教の死を遂げた人たちがいつですか、いつなったらこのあなたの正しい裁きは行われるんですかってね、イエス様に問うた時にイエス様は待っていなさい、あなた方と同じように私のためにこの命を捨てる者たち、エグザクトの言葉じゃないですが、その私のために命を捨てるその殉教の死を遂げる者たちの数が満ちるまでと主はおっしゃる。彼らが救われるためにとはおっしゃっていない。そこまでも私を愛する者と私は共に永遠を共にしたい。ゆえに彼らの数が満ちるまであなた方はまだしばらく待っていなさい。でもそのためには忍耐が問われる。約束のものを受けるには忍耐が問われる。なぜそのように主がおっしゃるのか、それはその忍耐の先には救いの完成、つまり御国が約束されているからですね。忍耐したこと自体の素晴らしさじゃなくて、忍耐を通して最後までイエス様を見失わない、イエス様を見続けるというものに主は御国を与えてくださるということです。つまりその試練というのはこの信仰をなくさせようとする、信仰をその弱くする、ね、この福音を、水で薄めたような、ああもうカジュアルな信仰、ね、イエス様従わなくて大丈夫だ、イエス様信じてるって告白したらみたいな、そういうものにして最後イエス様の前に立った時にイエス様あなたが全てですではなくって、ああ私は毎週教会に行きました、私は献金もした、洗礼も受けました、私はこういうことをしました、私がっていう話をする人たちには正直私は分からない、私その私は私が言うんですが、むしろでもその中でいろんなアップンダウンがありながらでもイエス様、私はいよいよあなたに近づけられて、あなたこそ私の救い主です、その信仰を守る者には主は私の王と共に永遠を共にしようと御国を与えてくださる。なぜ主はそのことを、このことを、これから起こることを私たちに知らせておられるのか。そのことを私たちが知ることで、もはやそれが起こらなくなるためですか？私たちが信じて、私たちの生き方がこうしてああしてってなったら、もう黙示録に書かれていることはもう起こらない。もう全ての人が救われて、もう裁きはないっていうことのために、それは記されているんでしょうか？違いますよね。それらのことは必ず起こる。その必ず起こることに対して主を信じる者が今御言葉を聞いて御声を聞いて心を固くないすんでなくって、主を見上げる者、信じる者たちがその日に備えて目を覚ましているためです。ああ私の人生どうなるんだろう、私はこうしてああしてて、私じゃなくって、もう私の命は主によって贖われた、そのイエス様が来られるのいつかわからない、イエス様を見上げていつでも目を覚まして主の技に励むためですね。同じことがこの時のパウロにも言えます。神様はこれから彼の身に起こることをあらかじめ示すことで、彼がその道を避けて通るんではなくて、むしろそれに備えるため、もっと言うと縄目と苦しみっていうのは私たちがああもうどうなるのかってなるわけですよね。この先ああ殺されてああ苦しいのは嫌だってなるわけですが、その追い込まれる中でも主の道からに覆われてイエス様を大胆に明かしするためであったと私は思う。私ができる、私がやったっていうところではイエス様の栄光は表されない、人だけが崇められる。でも私たちがそういう弱さ、中に追い込まれる苦しみの中で、苦しみに追い込まれる時にイエス様がいよいよ私たちを通して放たれる、明かしされるため。でそのことは、ね、主の皆のためなら縛られることだけではなく死ぬことさえも覚悟していますということで、パウロ自身が明かしていますね。 主の皆のためっていうのはそういうことです。主の皆が崇められるためには、私のこの身を通して、私は苦しむことさえも、もう主は、主に委ねている。ですからパウロを慕うゆえに、愛するゆえに、彼の身を心配するゆえに、人々はエルサレムには登らぬよう彼にお願いしました。それを悪いとは言ってるわけじゃないですよ。愛するゆえに、愛する者が苦しむってどれだけ痛いことでしょう。ね、ちょっとした怪我でも、爪の端っこが割れた、ちょっと血が出てるっていうだけでも、私は息子が、そうやってね、ちっちゃい息子が言ってたら、ああ、かわいそうにって。痛いだろうにいて、こう痛むわけですよね。まあ他の人だったら、ああそうって終わるかもしれないんだけれども、それがその愛する者に対する特別な思いじゃないですか。だそれゆえに彼らはパウロにそこには行くなって言ったわけですよね。でもパウロ自身は、自分の身ではなくって、イエス様のことを考えていた。つまり主の皆がエルサレムで、明かしされることを願ったので、たとえナオミと苦しみが待っていたとしても、パウロはそれを主の御心として受け止めることができた。そのために私は救われたし、そのために生かされているし、そのために私はこれからも、歩むと、彼は自分に与えられた使命をそのように受け止めていたからですね。なぜならば、与える人がいなかったら受ける人いないでしょう。エルサレム、いろんなユダヤ人たちからもローマからも迫害がある。誰も御言葉を語らなかったわけじゃないですよ。他の人たちもいたでしょうから、語っていた。でも私がその中に行って、私の身を通して、苦しみを通して、さらにこのユダヤ人も異邦人たちも皆がイエス様を知るようになるならば、それこそ私が救われた目的であり、私はそのことを喜ぶ。それゆえに私は自身を捧げると、パウロは自分のことではなくて主の皆のためにそのように言ったわけですね。そこに進んでいった。もし自分自身のこと、愛する人の身の安全を心配するならば、苦しみは避けるべきものと考えるんではないですか、私たちは。当然のことですよね。そんな考えをするのはおかしいって言ってんじゃなくって、当然のことですよね。自分自身のことを考え、愛する人の身のことを、安全のことを考えるならば、苦しみはできれば避けて通りたい。でもそれが自身を通して他の人が生きるためのものであるならば、私が耐え忍ぶことで、私がその中を通ることで他の人が生きるものであるならば、そのための苦しみは避けるっていうよりも耐え忍ぶものとなるんではないでしょうか。それでも辛いんですよ、苦しみだから。辛いんだけれども、でも避けて逃げてっていうところではなくって、その他の主の皆のため、他の人が生きるために、私はここを耐え忍ぶ。主を助けてください。主を御力で覆ってください。そのように主に近づけられる。ピリポカイザリアにおいて、というところにおいて、初めてイエス様の弟子たちがイエス様への信仰を告白したときに、あなたこそ生ける神の子、キリストです、メシアです、メサイアですと告白したときに、イエス様はご自分がこれから進まれる十字架の苦難、苦しみと死、そして復活について彼らに語られました。その時ペテロがイエス様にどう応答したか覚えておられますか。私はあなたのためにどこまでもついていきますと言いました。その時イエス様の苦しみ、死、そして復活を聞いた時、前に出ます、マタイの16章の22節。するとペテロはイエスを引き寄せて諌め始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。ペテロとしてはイエス様の身を案じるゆえに、そんなことが起こってはいけないと考えたと思うんですよね。ところが主はこのように言われた、23節お願いします。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。 まあ、このことについて説明し始めたらちょっと時間が長くなるので、今日はもういやそのままスルーしますけれども、ペテロがお前がサタンだって言って、そういったことではないんですが、でもこのように言った、とどめようとした、ペテロに対してイエス様はね、このようにおっしゃったわけですよね、厳しい言葉。それは主にとって十字架の苦難の道は必ず通らなければならないものだったから。いや、そのためにこそ主は神の在り方を捨てて人となり、私たちと同じように人となってこの世に来られたから、この十字架の道を歩むためにこそイエス様は来てくださったから、私たちの救いのためですね。でもペテロにはそれが理解できなかった。皆さんどうでしょう、仮にイエス様がペテロの言うことを聞き入れてエルサレムに行くのをやめておられたらどうでしょう。もうそこまで言うんだったら、弟子の代表であるお前がそこまで言うんだったら、もうやっぱしやめとこう、また今度にしよう、まあ、今度って言っても、まあ、流すっていう意味ですが、でどうでしょうね。イエス様が私たち罪あるものを救う、その救いではなくって、ご自身の身を守ることを優先しておられたならば、この救いの道、信じるだけで救われる、恵みによって救われる、この救いの道はどうなっていたでしょう。すべてのものが自分で自分を救うしかない。でも罪あるものは、自己中心なものは、神を離れたものは、自分で自分を救うことはできない、贖うことができないゆえに、まあ、イエス様は来てくださったんですが、でもイエス様のその救いの道がなければできないゆえに、神様からこの罪ゆえに、一点でも曇りがあるのはその罪ゆえに、神様から裁きを受けて、すべての人が永遠の滅びに至る道しかない。もしイエス様が十字架の道を歩んでおられなかったら。でも私たちは知っています。イエス様はエルサレムでご自分の身に何が起こるかをすべてご存知で、それが罪人である私たちを救う唯一の道、これしかない、つまり神の御心であると知るゆえに、自らはここに行かねばならない、十字架の道を進んで歩んでくださった。そこに縄目と苦しみが待っていることをすべてご存知の上で、イエス様は私たちのために、あなたのために、ご自身の命を罪の代価として捧げてくださった。パウロはこのイエス様の愛を誰よりもよく知っていました。パウロのことを知らない人にとっては、いや彼は強い人だ、彼はよくできた人だ、彼の自分の力でこうやって生きたんだではなくって、その強さ、私、その自我は全部砕かれて、でもイエス様によって許され、生かされ、その恵みによって導かれていることをのゆえに、パウロはこのイエス様のためだったら自分は死の用意もできている、その苦しみ縄目待っているんですよ、でもそれゆえに私はいよいよイエス様に近づけられる、それを通して自分にはできない、自分は行きたくないって思ったかもしれない、杯取りたくないって言ったか思ったかもしれない、彼自身はね、でもそれを通して私がイエス様に近づけられることがなければそんなとこ行けない、でもだからこそイエス様に私はいよいよ近づけられることで、イエス様が歩まれたこの十字架の道、茨の道を思いつつ、彼自身もまたこの主の後に従っていった、苦しみと縄目、縄目と苦しみの道を彼もまた進んでいった。14節15節のところを見てください。彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の御心のままにと言って黙ってしまった。こうして数日経つと、私たちは旅支度をしてエルサレムに登った。自分たちの願いを聞き入れないパウロに対して、人々は主の御心のままに、 主の御心のままにと言ってパウロが主から示されている通りに歩むことを人々は受け入れたわけですね。皆さん、主の御心とは何ですか？主の御心、今日あなたは主の御心を求めておられますか？主の御心、それは私たちが本当に、あ、主の御心何ですか、はい、これそれはこれですって言ってパンパンパンパンって言って祈りなくして求めることなくして、あ、分かった、あ、じゃあやってきますねって、そういったものではないですよね。今日あなたは主の御心を求めて歩んでおられますか？それともご自分のお心、ご自分の心、その心の欲するところ、それが世のメッセージです。あなたの心に聞きなさい、あなたは何がしたいのか、あなたはどうなのか、いつもあなたのうちに答えがあるって、この世はメッセージを語りますが、その心、あなた自身の心の欲するところに従って歩んでおられるでしょうか。その時その時のその具体的な御心ということは、変わってくると思うんですが、でもその絶対的な主の御心としては、それは私たちが私たちのために十字架にかかって贖いの死を遂げてくださったイエス様を知ることですね。知ったつもりではない、イエス様のちょっと知ってるだけで満足するんでもない、イエス様を知って知ること、イエス様をさらに知ること、イエス様をもう本当に知り尽くそうと求めていくことですね。ただ情報としてではない、心からイエス様を信じることで、このお方との愛と命の交わり、この関係の中に入れられること、そのようにしてイエス様と共に歩むものとなり、私たちが行くところ、そのどこにおいてもイエス様を証しするものとなること、それが主の御心ですね。イエス様のことを知らないのにイエス様のことを証しできない、イエス様を本当に素晴らしいと思っていないのにイエス様を素晴らしい方とは言えない、でもそのイエス様を知るためにはイエス様との日々のこの交わりがなかったら、生きた関係がなかったら無理ですよね。人間関係でも同じですよね。嘘はつきたくない。本当に私は心からイエス様を明かしするならば、イエス様とのこの生きた交わりが必要。そしてイエス様、そこに私たちを招いてくださっている、それが主の御心です。主はそのような歩みをさせてくださるために、私たちの方では、イエス様を信じた、でもどっか自分を選んで、神様より自分を選んで、この世のメッセージに耳を傾けて、そっちに流されてみたいな、こういうふらふらしてしまう面もあるんですが、でもイエス様がそのような歩みをさせてくださるために、ご自身の霊を私たちの心に与えてくださった、御霊を与えることで、ご自身の霊を注いでくださることで、御霊が私たちにイエス様を明かしてくださる。私たちが主から離れているならば、その指摘される時には辛いですよね。あ、これは罪かもしれない、主が喜ばれないかもしれないって思うことは辛いことなんですが、それは御霊が私たちを守っていてくださるからです。どうでもよかったらもう何も示さない、どうぞどうぞ好きに自分の中心に生きて最後は滅びなさいって言わないですよ、聖書ではそのようには。でもそういうことでしょ。親が子供たちに何でもしなさいって言ったら、もう子供たちはもう本当に遠慮なしに言って行っちゃうと私は思うんですが、でも愛するゆえに、これはダメだよって、これは危ないよって言うわけじゃないですか。主はそのようなご自身との歩みをさせてくださるために、ご自身の霊を私たちのただ中に、信じる者のただ中に与えてくださっている。御霊を通して私たちがこの世でのあらゆる試練や困難、それは私たちの信仰を弱らせようと、イエス様から引き離そうといろいろしてくるわけですが、その困難試練の中でも私たちが耐え忍ぶことができるため、最後までイエス様を信頼し続けることのできるためですね。私たち自身、イエス様はこの聖霊の助けなしには誰一人この信仰を保つことはできない。それは主の御業であり、主が私たち恵みとしてしてくださることですね。 主のため、主の証のために苦しむことは、決して無駄なこと、意味のないことではありません。それは価値のあるもの、自分の命を捧げるほどに価値のあるものです。なぜならイエス様ご自身も十字架の苦しみを耐え忍び、そのご自身の死をもって神様の栄光を表されたから。その時には誰も見てないと思うかもしれない。私が陰でこんな苦しみをしている、こんな辛いところを通っている、ね、それは誰も気づかないかもしれない。でもイエス様は見ておられる。イエス様はご存知です。その中であなたがイエス様を見上げて、歩んでいくならば、イエス様を求めて歩んでいくならば、その苦しみは決して無駄にはならない。その苦しみさえも通して、主はあなたをご自身のもとにいよいよ近づけてくださる。苦しみは私人をイエス様、神様から離れさせる場合と、苦しみを通していよいよその信仰が引き上げられてイエス様に来る場合と、両方がありますよね。でもそれを語り出すと長くなるのはあれなんですが、でも私が言わんとしているのは、苦しみそれ自体が神様から離すものではないっていうことです。苦しみを通していよいよイエス様に近づけられて目が開かれたっていう人はいくらでもいる。ゆえに苦しみが、これがあるから、あれがあるから私はイエス様への信仰が生ぬるいんですとか、イエス様に従えないんですっていうのは私たちの個人的な言い訳ですね。まさに自己中心さゆえに、その罪、私は罪人です、これを言い訳に神様あなたから離れたいと思ってますっていうのを言っているだけですね。むしろ神様は、イエス様はその苦しみを通してでも、だから私があなたと共に、あなたは私のもとに来なさい、私がしっかりと捉えている、私を見放すなと、主は私たちと共に歩んでくださいます。この方に信頼して歩むならば、決して天国から漏れることはない。私の力じゃないです。この方に信頼して歩むならば、天国から漏れることはない。主はご自分と共に歩む者、御心をいつも求めてそれを行う者に御国を継がせてくださいます。それが主の御心だからです。最後にヘボル書の12章2節3節の言葉を持って、終わりにしたいと思います。前に出ます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。イエス様から目を離さないようにしなさい。イエス様の方ではしっかりと捉えてくださっています。この方は目を離さないでいるならば大丈夫。共に主に信頼し、このお方に従わせていただきましょう。お祈りしましょう。